あなたの10分は超対策。こんにちは、 BHU の岡見文勝です。今日は2015年6月18日木曜日、六曜は千勝千勝でございます。東京今日涼しかったですね。もう夜の11時過ぎましたけれども、今日日中もまあ雨が降ったりとかもしましたけれども、比較的過ごしやすい気温だったんじゃないですか。まあとは言っても今部屋閉じてるとやっぱり蒸し暑かったりするんですけど、これは多分部屋の狭さから来てますね、これね部屋が狭いもんですからね、なかなかそのなんていうんですか、だからこれ冬はいいんですよ。そんなにね暖房ガンガンかけなくてもね、すぐ部屋が暖かくなるっていうところはあるんですけれども、夏はねこれだってやっぱりちょっと自分の体が暑いとね、なかなかそこをそのなんていうんですか、冷ます風が吹かなかったりですとか、空間がなかったりするとなかなかその暑さも収まらないということでね、まあ、冷房かけたりとかもしますけど、でも今日涼しい風が吹いてますからね、窓開けても結構気持ちよかったりしますけれどもね、この陽気が果たしていつまで続くのかと、まあ、だから今月は空梅雨気味だという、まあ、その予報がありましたけれどもね、7月8月は雨が降るのかな、でまた気温も下がるようなことも言ってましたけど、でもどれくらい下がるんですかね。今でも十分下がってる感じしますけどもね、夏日ないですからね最近ね。だからこれが果たしてね、気温が上がっていくのか、それともこのままなのか、あるいは下がるのかまあ下がるってことはそうないとは思いますけれどもね、その晴れ間が見えてればね。でもこれ雨続きになったらまた変わるんですかね。場所によっては結構ジメジメしてるところだとかムシムシしてるところもあるかもしれないですけれども、まあ、今年はねたまたまなのかもしれませんが、あんまりうちの近辺でジメジメした感じはしませんね、雨が降った後とかでも。まあ、でもこれからまたもわっとするような季節になるのかもしれませんけれどもね、たまたま今日ネットでいろいろな調べ物をしてたんですけれども、それも別に何につながる調べ物ってわけではないんですが、最近その犬とか猫とかの動画あるじゃないですか、前からね。でそういうのを見るにつけ、犬とか猫も遊んでるじゃないですか、ね、どう見てもこれは遊んでるなと、本気じゃなくてなんかいろんな、なんか遊びをしてるなというところがあって、動物もまあ遊ぶんだろうなとは思いましたけれども、どこまでね、どんなその種類のその生き物が遊ぶのかというところをちょっと調べてみたんですが、今分かってる範疇ではまず哺乳類全般、それこそイルカとかクジラも含めてね遊ぶらしいですけれども、あと鳥類、鳥さんねが遊び行動をとると。でそれは結局ですね、その遊ぶことによってその成長していく上でその大人に、ね、なって、自分で例えば何ですか、食べ物を取ってこなきゃいけないだとか、そういうようなことを学ぶためにその遊んでると。だからまあ、いろんな力の入れ加減であったりとかね、どういうところに入っちゃ危険だとかね、そういったものを身をもって覚えると、特にその野生動物の場合ですけれどもね、そういうのがあって、遊ぶのではないかというのが、なんかそういう研究の発表がなんかいろんなところでされてるみたいですけれどもね、なんかそういういろんな要素があると、なんだっけな、今ちょっとそのページ閉じちゃいましたけれども、なんかその 力をそのまあ試すっていうのとか、あとそのコミュニケーションをするっていうね、お互いそのコミュニケーションを取るというところのその訓練でもあるというようなとか、あとなんかもう2つぐらいありましたけれどもね、そういうのがあってだんだんその成長していくと。じゃあ昆虫とか遊ぶのかということでね、昆虫は昆虫なりにね頭もあるでしょうから、いろんなことやってるんでしょうけれども、ただあんまり遊んでる風景って見かけないですよね。まあこれ昆虫からしたら遊んでるのかもしれないっていうのはあるかもしれないですけど、ただなんか結局昆虫ってしょっちゅう働いてるのかなと、まあ、たまにボーっとしてるやついますけどもね、結構だから働き者なのかなと。でさらに微生物とかも遊ぶのかっていうね緑虫がわーいとか言いながらね、鬼ごっこだわーいみたいな、緑虫同士で追っかけっこしてるみたいなね、あんまりそういう話聞かないですよねだからやっぱりある程度のその知能だとか、そういうものがないと遊び行動っていうのはやらないということらしいですけれどもね、はい、ということでやっぱりだからね、その子供のうちから遊んどくっていうのは大事なことなんですね、ということに改めて気づかされたという日でしたけれどもね、はい、ということで毎週木曜日はいきなり人生相談でございます。ネットに掲載されて誰に向けて相談してるかわからない人生相談をこちらで勝手にピックアップして勝手に回答していくというコーナーですけれども、今回は決断と というタイトルで、31歳にもなってお恥ずかしいお話ですが、今までの人生を振り返り気づいたのですが、いつも大事な時に自分で決断ができません。細かい決断はできるのですが、結婚や転職といった大きな決断です。何度もチャンスを逃してきました。自分で責任を取りたくないと逃げてるだけですか、逃げてるだけですか、自分の気持ちに自信が持てないからですかこういった決断にはストレスがかってるのでしょうか。責められたりじらされると余計に決断できなくなります。なぜ決断ができないのでしょうか。またどうすれば乗り越えられるのでしょうか。ご意見よろしくお願いいたします、ということでね、こういう方たまにこういうね、お話をされる方いらっしゃいますけれどもね、まあ、簡単に言ってしまえば失敗したくないんですよ。失敗が怖いからっていうことですよね。だから今までそんなに大した失敗をしてこなかったのか、まあ、失敗したとしてもそんなにね、後々を引くような失敗っていうのをしてなかったというところもあるでしょうし、まあそれこそ昔何か大きな失敗をしてね、なんか引きずるようなことがあったのかもしれませんけれども、そういう失敗ができないと。だから小さい決断の場合は、ね、細かい決断の場合は多少失敗してもいろんなことでリカバリーできるというところがイメージできるんですけれども、結婚とか転職したらそれ失敗したらもう大変じゃないですかね、なかなか、まあ、今でこそね、そのもうバツイチバツになんてあんま珍しくなくなってきましたけれども、そうは言ってもやっぱりお金もかかるし、ね、エネルギーもいるし、できればそういったところは失敗したくないっていうところが強いんじゃないですかね。だからそうなっちゃうとね、でもやっぱり先が見えないんですよね。失敗したくないからしないっていうね、あるいはそういうことをして失敗したらどうしようっていうことをすごい考えてしまうということで、だからそこら辺はまあ良くも悪くも想像力がたくましいのかなと思うんですけれども、結局だからね、だから失敗をそのなんていうんですか、ただそのダメなんだということではなく、失敗から学ぶことはたくさんあると。で、失敗できるもんだらね、失敗しとくに越したことないぐらいのつもりで、ね、考えるようにしてはいかがでしょうって、なかなかでもね、そうやって考えを変えるってのは難しいですからね。だからいろんなね、失敗に慣れとくのがいいと思いますよ。で、そのただ失敗してえへへやっちゃったてへぺろとかそういうんじゃなくて、その失敗の中から必ずねヒントっていうのは出てくるもんですよ。まあ、よっぽどそのなんかなんていうんですか、あの犯罪にね手を染めるようなことでもない限り、失敗した時に必ずそこでその学ぶことっていうか、その次に同じ失敗を繰り返さないためにはどうすればいいかっていう発想が出てくるんですね。まあ、出てこない人もいるかもしれない。もう失敗しちゃったわーでね終わっちゃう人いるかもしれないですけれども、じゃあ次どうしようと、ね、同じ失敗はしたくないと、ね、だから次どうすればこの失敗をしないで済むかというふうに考えていって、それを繰り返していって、ね、失敗とだトライアンドエラーですよ、トライアンドエラーを繰り返していって、最終的にそれで諦めなかった人が成功するんですよ、ね、失敗しても失敗しても、その何度でも何度でも諦めず立ち向かっていって、で、最後の最後にね、それで、何か勝ち取ったらそれはもう成功なわけですよ。そしたら今までの失敗も全然無駄じゃなくなるわけですね。だからそういうふうに発想を変えられないかなそんな形でね、だからね、これ踏み出せないって、自分で責任を取りたくないっていうのも、まあ、ご自身でね言われてますけれども、責任を取りたくないってここで書いちゃってるのは、多分ねそれすごいエクスキューズっていうか、責任取りたくないないって本当は思ってないんだけども、責任取りたくないから逃げちゃってんです、自分ダメな人手へぶろみたいなね、そういう感じだと思うんですね、これね。だから責任を取りたくないんだったら責任を取るようにすればいいだけの話なんですけれどもね。ね、だからその取れない責任を負うなっていう話もありますし、責任を取ればいいじゃんっていう話なんですよ。でその失敗を恐れない、ね、いろんなことを失敗して失敗慣れをしていくと、ね、もう小さなことからでいいですよ。だから細かい決断とかしてるわけですから、その中で失敗して、その失敗の中から何かを得るというところをやっていけば、よほどその結婚した後に何かこれは失敗したと思ってもリカバリーするっていうところでね、いろいろイメージできると思います。私イメージできなくて離婚しちゃいましたけれども、ね、それもだから今にして思えば、ね、あ次こそはと思うわけですよ、ね、だからそういうところで、ね、あまりその失敗したらどうしようって考えない方がこの場合よろしいんじゃないでしょうかね。はい、ということで、10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。